ちは人生上昇塾足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、はい、なんか寒さも一つ超えたんですかね、これ寒波が。
いやいや、ひどかったですね、あの寒さは。
すごかったね。
ええー、ほんまに、
うん、なんかこちらのまあ神戸とか大阪とかあんまりだったけど、あの南へ行くほどすごかったんでしょ、今回の寒波っていうのは。
そうですね。
ねえ、九州あたりの、
奄美で115年ぶりとか見てましたね。
うまいね。沖縄でもやっぱり降ったね。
うんうん、なんかみんな珍しそうに見に行ってたみたいですね。
ねえ、わざわざ見に行って、北部の方ですかね。
はいはい。
うん、ねえ、やっぱり、なんでしょうね、この寒波ってやつは。なんでしょうねってことないんでしょうけどね。
で、また今度、雨でしょ？
今度雨なんですか？
で、山の方も雨みたいですね。
ああ、そうなんや。
ええー、だから雪崩とかね、あれが怖いですよね。
あ、そっかそっか、雪が降った後にね。
うん、そうなんです。
急に暖かなったり、雨降ったりするとね、それがやっぱ雪崩になったりね。
なんかね、変な天気ですね、うん、ほんま。
まあね、本当に。まだまだでも2月なってませんからね。
そうですね。
うん、これからまだまだまた冷え込むってことありでしょうから。
あるでしょうね。来週また冷えるんちゃいますかね。
ねえ、だから1ヶ月、うん、2ヶ月油断なくね。
そうですね。
我々本当にやっていきたいなと、皆さんもお気をつけてと思うんですけども。
はい。
はい。先週から販売開始した。
はい。
この DVD。おかげさまでですね、セルフライフコントロール。
はい。
もう、多数のお申し込みいただいて。
はいはい。
日々、発送作業に追われているんですけども。
全部手作業なんですね。
もう全部手作業。もうすごいですよ。もう。
すごいですか。
一人流れ作業って呼んでますけどね。
一人流れ作業。
全く流れないというね。
ああ、なるほど。
一人でやってるんで。うん、もう、でも、その、郵便局にね、こう、袋持ってね。
はいはい。
お願いしますっていくのが楽しみですよ。
心地よい重さを感じる
んですね。そうなんですよ。やっと終わった。今日の発送はここだっていうね。
うんうん、
それで、もうこれ SLSC をやっていただいた方からもう早速メールいろいろいただいておりまして、
はいはい
はい、1回のセミナーの DVD の体験でもこんなに体動いてますっていうようなね、
はいはい、
感想をいただいてるんですが、皆さんにぜひおすすめしたいのは1週間、はい、1週間ですよ。
うんうん、
1週間から2週間続けること。
はい。
これぜひ一つやってみていただきたい。
うんうん。
特にね、どれやったらいいんですかっていう方は一番最後の。
はい。
今すぐ幸せになる SLC っていうのありましたでしょう。
はいはい。
この一番最後のやつを1週間、2週間やってみてください。
うんうん。
うん。それで実感してから、他のやつに移っていただければ。
うんうん。
だんだんだんだんこの新しいね、
はい、
パターンっていうのがもう脳にこう入ってきますんでね。
うんうんうん。
うん、これ楽しい。まあ遊び感覚でやってほしいですね。
それが一番いいですね。
ねえ、ゲーム感覚っていうかな。
うんうん。
ほんまどんななんねやろな、みたいな。
ああ、それがいいですよね。
うん、2週間後楽しみじゃ、みたいな感じで。やっていただくと、
うんうん、
もう本当に、あ、本当これってすごい、簡単やけど、即効性あるなっていうのがわかると思うんで。
はいはい。
1日2日でやめないように。
そうですね。
うん。していただければなと思います。
はい。
それと2月のイベント、来月、そろそろ2月なんですけども、ヨシさんのサラスワティブレスコントロール、
はい。
心と体を整える呼吸法、これも好評で、はい、皆さんも通って、毎月行かれておるんですけども、
うん。
2月は14日日曜日と、
はい。
27日土曜日ということなので、
はい。
今募集しておりますっていうことなんで、まだ行ったことないよっていう方、
うんうん、
ぜひね、この体験、
うん、
いくらでしたっけね、もうすごい、
安いですね。
すっごい料金でやってもらってますんでね。
2000円とか言ってました？
そうでしょうね。テイクオフ2000円だったと思います。
はい。
受講生はもう2000円だよと。
うんうん。
今時ないですからね。
ないですね。
こういう、 ことで2000円、あ、そうですね、2000円、一般の方でも3500円ということで、
はい、
ぜひね、この SBC グループレッスン、自宅でやれるということなので、ここで習得いただいて、うん、ご自宅でやっていただく、で、さらにさらに深いところに、っていう方はこの個人レッスンもあるということなので、
はいはい、
ぜひねリンク貼ってますので、このヨシさんの、サラスワティルームっていうこのホームページ行ってみてください、
うん、はい、
はい、それとまたこの SBC とぶち当たっているというのんき座さん
いやいや、わざとじゃないんですけど、
ね、わざとぶち当ててるという
全然ぶち当てる意味がないんですけど、
同じく2月27日の土曜日ですか、
まあ、たまたまなんですけど、
はい、たまたま続いてますけどね。
そうですね、
でどんなテーマでいきますか、のんきさんは。
いや、今回いよいよあの30回という、う
ん、あ、ちょ、切りのいい
とこで、
ほうほう、すごい、
まあ、まさかねここまで続く思いかったんですけど、
ほんまやな、
ほんまに
ありがたい話ですな。
いやいや、皆さんね来てくれはるからね、
あんなところまでね、
あんなとこですけど、ほんまに
あんなとこですよ、あの駅から歩いてどれぐらい、15分、
まあ10分ちょい、そんなもんですね。
結構遠いよね、僕はイメージ遠いなって思ったから。
ああ、そうですね、
それでもねちゃんと歩いて、来ていただいて
ありがたいです、ほんまに。
ねえ、じゃあ30回どんな感じで、いきますかね。
まあ、テーマはね、うん、あの、うん、自立と依存っていうテーマで、
はい、
やるんですけども、
はい、
まあ、あの自立がいいみたいな感覚がなんかね、
うんうんうん、
ありますよね、いろいろ、ね、社会的に自立するとか経済的に自立するとかね。
もう自立ということはやっぱり基本的には良いとされておりますよね。
良いとされてますよね。
そうですね、
ええ大人がとか言われたりね。
そうやね、
うん、
うんうん、
ただこの自立も過ぎると今度孤立っていう風になっていきますからね、う
ん、おー、なるほど、
過ぎるとね、
やりすぎるとね、うん、なるほどね。
で、まあ、依存も過ぎると、まあ、その、まあ、癒着っていう関係ですかね。
あ、頼り切ってしまうという、
ね。頼り切ってしまう。
うんうんうん。
で、お互い頼り切ってしまう関係性のもできてしまうんですけど。
うん、なるほど。
これはこれでまたね、えらい問題が起きてくるんですよね。
ああ、じゃあバランスってことかな。
そうなんですね。
うん。
一番いいのは、この自立と依存っていうのを、こう、うん、行ったり来たりっていう。
うんうん。
今回これ頼むわっていうのをすんなり頼めたりね。
なるほど、なるほど。
ここは、ここまでは僕がやるけども、こっからはちょっとお願いできますかとか。
まあ、よう考えたらさ、
うん。
それってほんまは普通なことやん。
でも、一人で抱えてしまう人結構いてるんですよね。うん、
だからそっちの方が、いわゆるイレギュラー、不自然なわけやんな。
不自然なんですよ。
うん、だってしんどい時を助けてと。
う
ん、あ、助けてっていう人がいたら、おいしょおいしょ。これ普通の人間の、うん、関係性というかね。
なんですけども、それができない人が結構いてるんですよね。
う
ん、
それはなぜかという回やね。
そうですね。
うん、それはなぜできないんだろう。はい、それをできなくしてる原因を手放せばどうなるのっていうね。
そうですね、う
ん。それが体験できる回という形で。
はい。
うん。あ、心当たりある人多いと思いますよ。
多いですね。僕、まあ、うん、あの、マインドフリーセッションしてても、そういうクライアントさん、うん、結構いてはるんで。
ああ、ねえ、頼む。うん、助けてって言えばいいのに
言えないんですよね。
言えないっていうね。
言えない、
うん、
何が邪魔してんのか。
あ、
ちゃんとブロックを見ていって。
だよね。だから、はい、のんき座ってね、結構僕すごいちゃんと やればすっごいこう開放感あると思うんだよ。
そうですね。あとリストもちゃんとやればね、うん、
ね、
いいと思うんですよね。
30回の今のテーマ見せてもらったら、
はい、
本当深いところついてるから、
うんうん、
本当何十年っていう、もうなんか息苦しいというね、
はい、
そういうものの原因にたどり着くはずなんでね。
そうですね、
ぜひね今回 の自立というのは、あ、なんだろう、どういうことだろう、ちょっとなんか、当てはまるかもみたいなね、
うんうん、
たまにそういうのあるなと思う方はぜひね、ちょっと今回切り口としてはね、
はい、
ぜひ学んでいただき、リストもいただけるそうなんで、も浄化もしっかりやっていただきたいなね、
そうですね、
あと飲み会もしっかり飲んでいただきたいな。
で、あの今回ちょっと時間がね、
うん、
いつもと違うんで、
お、
スタートが12時からあるんですよ。
なるほど、なるほど。
12時から2時の間があの、うん、ゾーンブレスの体験セミナー。
なるほど。
で、3時から5時が勉強会。
はい。
で、その後懇親会という予定になってます。
なるほどですね。
はい、
じゃあ、お申し込みはまたブログの方でやっていただくと。
はい、そうですね。
はい。じゃあ、またリンクから飛んでいっていただきたいなと思います。
はい。はい。お願いします。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Suzuki Roku Channel。
はい、本日は秀夫さんからいただいたご質問です。ではお願いします。
はい。以前番組で言葉は全て観念であると聞きました。今僕は人間関係でとても悩んでいるんですが、人間関係も観念なんですか？はい。
はい、ありがとうございます。言葉は全て観念である。
うん。
ね、これにはね、例外っていうものがないんですね。
ああ、そうですね。
うん、これだけは観念じゃないんだよっていうものはない。
うんうん。
うん、っていうのはね、そもそも言葉とは何なのか。
はい。
ね、ここをちゃんと、まあ、ここから入っていきたいと思うんですけども、
うん、
言葉ってやっぱりこの矢印でありね。
はいはい。
ラベルじゃないですか。
そうですね。
ね、日本一高い山は富士山である。
はい。
こんなの誰でも知ってることなんですけども、
うん、
じゃあ富士山って本当に実在するのか。
うんうん。
っていうとね、厳密に言うとですよ、富士山と呼ばれているそれ、
はいはい、
ですよね。
そうですね。
ね、うん、で富士山という言葉自体には実体がない。
はいはい。
うん、じゃあ、言葉を貼られる側には実体があるのかと。
うんうん。
そうそうだろうと。実際にね、山がある、山がそこにあるから、
うん、
富士山というラベルを貼ることができるんでしょっておっしゃる。
はいはい、
人が圧倒的に多いと思うんですけども、
うん、そうですね。
じゃあ、実際に山があるとおっしゃいましたが、
うん、
本当に山ってあるのか。
はいはい。
考えてみると山も言葉じゃない。
そうですね。
ですよね、
うんうん
うん、ですから富士山と言われているそれっていうのは、まあ、例えばこの標高 何メートルでしたっけね。
3000なんぼですね。3300なんぼちゃいましたかね。
3776。
3776。
って今、こう、目の前に書いてますけどね。
ああ、はいはい。
調べたら。
うんうん。
標高3776メートルらしいんですが。
はいはい。
測ったことないんですけども。
うん。
頂上からどんどんどんどんこう、スライスしていくとね。
はいはい。
まあ、削っていきましょうと。
うんうん。
で、標高20メートルになりましたと。
はいはい。
ここまで削っちゃうと、
うん。
どうなるのか。ね。
うん。
もう20メートルじゃ、
ええ、
もう山じゃないだろうと。
丘にもなりませんね。
ねえ。
なんだってね。
まあ、一応じゃあ山じゃないけど、からは確かやから、
うんうん、
ちょっと丘っぽくないけど、まあ丘にしとこうかと。
はいはい。
富士丘にしようってなるわけ。
富士丘。
ねえ、富士丘にしようっていうふうにまあ決めるわけなんですけども、もし山というものに実体があるんなら、
うん、
ずっと山がそこにいなきゃいけないんですよ。
はいはい。
山に実体があるんならね。
ええ。
うん。あの山はずっとそこにあり続けるはずなんですけども、
うんうん、
山が消えて丘になるのは、
うん、
そもそも山なんてものはないと。
うんうん。
人間も含めてこのうちは丸ごと現象であると。
はいはい。
山っていう現象はないんだと。
うんうん。
うん。あの、現象だからね。
はいはい。
うん。あの、実体がないじゃないですか、現象って。
そうですね。
水っていうものがあったらじゃあ、雪になんないじゃないですか。
うんうん。
そうですよね。
うんうん。
水っていうのは現象であって、実体がないから、水蒸気になったり、
はいはい。
時には雪となって降ってきたり、
うんうん。
ワインになったりですよ。
うんうん。
自由自在に、氷になったり形を変えていく。
はいはい。
うん。いやもう実体がないなんて、全て実体がないんだなんてね。
うんうん。
でもそれじゃあ非常に不便であると。
まあ不便ですわね。
何とも言えませんじゃあ、
うんうん、
全てそれじゃあ、
うんうん、
話になんないじゃないかと。
はいはい、
うん、不便だよってことでラベルを貼ってこの世界をまあ認識しましょうと、
うんうん
う
ん、
いうことになっているわけなんで、
はい、
ただし実体がないものに実体がないものを貼り付けてるわけですから、
うん、
どっからどう考えたって、
うん、
実在するものなんて一つもないんですよ。
はいはい。
ここですね、
うんうん、
今日のお気楽ポイントは、
は
あ、実在するものなんて何一つないと、
うん、
全て現象であり実体がないものであると、
うんうん
うん、でもねこの世界を認識している脳って、
はいはい、
脳自体はあると思っちゃってるんですよ。
そうですよね。
そうなんですね。人間の脳ってまあすごい素晴らしいじゃないですか。
ものすごい機能ですよね。
ね、ウルトラスーパーコンピューターみたいなもんなんだけども、うん、それが事実か錯覚なのかっていうのはまるっきり区別がつかないんですよ。
うんうんうん。
うん、もう認識しちゃったらもうそこまで、
はいはい、
ね、幻想であっても真実になる、
うんうん、
例えば、アドバルーンでもね、
うん、
UFO だって認識すればそれは UFO であると
なるほどね、
そうですよね、
うんうん
うん、もう本人がもう UFO だってもう認識した瞬間それは UFO に違いないと、
はいはい
はい、さて、ご質問の人間関係も観念なんですかっていうことなんですけども、
うん、
もうここまで説明してきましたけども、
はい、
言葉は全て観念であるっていうことに、これはもう例外がないんで、答えははいその通りですと、
うんうん、
いうことになります。
はい、
はい、人間関係なんてない、
うん、
ね、なんて言っていると、まあ人間業界ではあいつはアホやと、うん、何アホなこと言うてんでと、
うんうん、
思われるので、まあお気をつけいただきたいんですけども、
はい、
じゃあ例えば親子関係ってどこにあるんでしょうか。
どこに、
どこにあるんでしょうかね。
頭の中ですね。
ね。
はい。
もう、それはもう、ピッカリちゃんあたりだと当たり前の話になってくるんだけども、大概の方はですよ。
うん。
親と子の間じゃないかと。
ああ。
自分が、
そうですね。
自分が親やったら、あの子との間に関係はあるんだよと。
うんうん、
思ってる方が多いと思うんですけども、
はいはい、
関係は互いお互いの間にある、
うん、
もしそうやったら、
うん、
多分ね、もう人間関係の問題って解決しないはずなんですよ。
しないですね。
だって無理でしょ、うん、全く違う人間なんで、
うんうん
うん、両者の感性と考えをまるっきり一つにして関係を良くしようって、
はいはい、
か自分を全く殺して向こうに合わせるとか、
うんうん
うん、なんかもうどっちにしろも大変なことになっちゃうじゃないですか。
ええー。
うん。でもね、もし人間関係は、今ピッカリちゃん言うたけども、人間関係ってもしかしたら自分の頭の中にある、
うん、
っていうことに気づいたらどうなるのか。
うんうん。
簡単ですよね。
どうでもなりますね。
どうに、そうでしょ？
自分やからね。
そうやね。うん、相手の考え方を自分に、の都合に合わせるなんてできないけども、
うん、
全部自分の中で完結できてるんだったらどうにでもなる。
はい。
はい。分かった。人間関係は自分の頭の中にある。
うん。
じゃあ具体的にどうしたらいいんだよっていう話になるんですけども、うん、おすすめはですよ。
はい。
もうね、関係を手放しちゃうってことなんですよ。
関係を手放す。
そう。うん、だって人間関係がなければ、
はい。
人間関係のないもないじゃないですか。
うん。
ですよね。
そうですね。
うん。もちろん実際に別れろとか、
うん。
見放せって言ってるわけじゃないんですよ。
はいはい、
うん。あくまで頭の中にある観念を手放してください。う
んうん、はいはい。
はい。親子とか、
うん、
夫婦とか、
はい。
ね、上司と部下とか、
うんうん、
そんなテーマでね、人間関係の関連浄化をされた方ってもう、まあ、テイクオフの方はほとんどされてると思うんですよ。うん、結構もう、やって楽になっちゃったっていうね、
うんうん、
方多いと思うんですけども、あ、まだやったことがないって言われる方はですね、
はい、
ぜひね、この人間関係それぞれのテーマを、持って内観していただいて浄化ワークをしていただく、
うんうん、
するとね、親だからこうしなきゃいけないとか、こうあるべきだとか、子供だからこうすべきだっていうものがなくなるとね、うん、もう本当楽になります。
そうですね、
うん、そういう、もう脅迫観念がなくなっちゃうとね、
あれがほんまに苦しめてますもんね。
そうでしょ、
ほんまに。
そうそうそう、だからぜひぜひやっていただきたいんですよ。
うんうん、
でね、それはそれでやっていただくとして、
はい、
今回おすすめするのはラベル剥がし。
ラベル剥がし。
そう。でね、もしラベルを剥がして、
はい、
富士山を見るとどうなるのか。これやってみていただきたいんですよ。
ラベルというと富士山とはどうだっていうのをバー出すわけですね。
その通り。
うんうんうん、
まず、書き出してみるんですね。
はいはい。
例えば富士山は日本一だ。
うん。
富士山は世界遺産だ。
はいはい。
富士山は美しい、
うん、
富士山は大きいとかね、
うんうん、
そんな感じで富士山はリストを作って、
うん、
まあ富士山から連想するリストですよね、
はいはい、
でリストができたら上から一つずつ丁寧に浄化ワークをしてみてください、
うんうん、
で最後の最後にね、富士山の写真を見ながら、
はいはい、
まあパソコンでいいですよね、スマホでもいいんですけど、
うんうん、
富士山検索していただいて、
はい、
見ながらこれは富士山だ、
うん、
と宣言して浄化枠をやってみてください。
それを言うわけですね。
そうです。あ、これはっていう時に見ていただく、
写真見て、
そうです、見ながらね、うん、これは富士山だ、うん、でこの宣言はね、できたら 2,3 回繰り返してみてください。
はい、
でね、近くに富士山が見えるところに住んでる方は、
うん、
もうぜひ実際にやってみていただきたい。
はいはい、
別にいいんですよ、六甲山でもいいですし、
はいはい、
兜山でもいいし、
うんうんうん、
何でもいいんですけども、富士山だったらこの今まで見ていた富士山とは全く違うものが見える。
うん、
本当に見えます。なんじゃこりゃ。
あ、やってみました。やったから言ってるんですよね。
そうそうそう、僕富士山じゃなくて沖縄の何だろうね、公園でやったんですけどね、これ。
ああ、はいはい、
うん、でね、もう、
うん、
全く違う。普段我々はね、関連フィルターを通して世界って見てるんですよ、
うん、うんうん
うん、言うなればまるでこの曇りガラス越しに世界を見てるような感じ。
はいはい、
ぼやーっとしてるんですね。
あ、今思い出しました、あれですかね、あの公園でその木々が、
そうそうそう、緑のね、
すごくこう色鮮やかに見えたって、ドーンというエネルギー感じたやつ。
そうそうそう、動き出すようなね、
はい、はいはいはい、
あ、そのリアル感を感じて、
うんうん、
あ、だからいわゆる PM2.5 ちゃうけど、
はいはい、
もうね、もやってるんですよ実は、本来我々見てる世界って。
いや、
薄く、
僕も何回かね経験ありますけどね、
うん、
もう一瞬でもクリアなんてびっくりしますよね。
そうでした。
でまたすぐ戻るんですけどね、
う
ん、
そうそうそうそう、あ、でね、そういうことでね、これはね、フィルターがない世界っていうのを見てみるとよくわかる。だからこれは、要実際見てるよっていう思ってるけども、うん、実際このフィルターがない世界を見てしまうと、あ、フィルターかかってるっていう感覚がわかるようになってる。
わかりますね。
そうそうそうそう、
うんうん、
でね、まあ富士山っていうのは一つの例えなんですけども、何でもいいわけですよね。
はいはい、
うん、で問題の相手が自分の子供で、例えばたけしだったら、
はい、
たけしは勉強しない、
うんうん、
たけしは言うことを聞かない、
うん、
たけしは出来が悪い、
はい、
ね、これね、良いラベルの方も入れてください。
はいはい、
たけしは親孝行だ、
うんうん、
たけしは優しい子だってね、
はいはい、
たけしリストを作っていただいて、
うん、
上からハートロケット、まあジョーカーワークで、飛ばしていってください。
はい、
で最後はね、たけしくんのできた写真を、
うん、
まあ別にスマホで撮った写真でいいですよ、
はい、
それを見ながら、この子はたけしだ、
うんうん、
を 2,3 回ワークする、
うん、
とどめです。
とどめ、
写真を見ながら、
はい、
この子は私の子供だ、
うん、
これをね、3回繰り返しましょう。
はい、
この子は私の子供だ、
うん、
ね、さて浄化後のたけしくん、
はい、
リアルたけしくんですね、
うんうん、
は一体どう見えるのかと、
うん
うん、これもね、きっと初めて見るような、
はいはい、
懐かしいような
、
うん、だって生まれたたてのたけし知ってますからね、お母さん。
あ、そうですね、
お父さんもね、
うんうん
うん、その全く手垢のついてないたけし君ですよ。
はい、
うん、いっぱいラベルつけていきますからね、そっからね。
そうですね、
15年、5歳やったら15年間のラベルの数がありまして、
はいはい、
それがない世界のたけし君久しぶりに見るはずなんで、
うんうん、
目の前にあるのはそのまんまのそれですよね、
はいはい、
そこには親子という関係がないんですよ。
はあ、は
あ、間に親子がないんですね、
うんうん、
もう先ほど飛ばしてますから、
はい、
僕もね、対外的には人間関係という言葉を使うんですけども、
うんうん、
個人的にはね、に縁という言葉、
あ、
これこっちの方がしっくりくるんですね。
そうですね、
うん、だからあるのは関係ではなくて、うん、その時々の縁、
うんうんうん、
ここがはっきりしてくると、今この瞬間に存在しない縁に、
はい、
心を持っていかれることが少なくなってくるんですよ、
うんうんうん、
でほとんどの人間が今ないものに悩んでるわけでしょ。
そうですね、
ね、うんうん、だって人間関係って必ず過去じゃないですか。
そうですね、
そうですよね、
うんうん、
その人の関係っていうのは頭の中にあるでしょ、記憶の集まりでしょう、
はいはい、
人間関係自体が、
うんうん
うん、ですから過去は跡形もなく消え去ってるわけですから、もうね、ほっとけばいいんですよ、
うんうん、
ほっておく、だってない、はいはい、ないんですから、
うんうん、
実際、うん、だから記憶の中のその人と、 目の前にいるその人、今縁があって目の前にその人は全く別人ですよ、
う
ん、
そうですね、
ね、
うんうん、
でも先ほど言ったように観念フィルターを通して見てるから、思った通りのその人が見えてくるわけですよ。
あ、そうですよね。
うん、たけしはだらしないフィルターを通して見ると、
うんうん、
ちゃんとだらしない子供をやってくれるんですね。
もう思い通りですね。
そうそうそうそう、うん、なぜね関連フィルター通りの現実を見ることになってしまうのか、
はい、
それがやってくるのかっていう仕組みについては、う
ん、はい、
これ春のセミナーで、
あ、なるほど、
詳しく
詳しく、
わかりやすく、
うんうん、
うん、これね、ちょっと勘違いしてる方がすごく多いんですよ。
はいはい、
うん、そのスピリチュアル系の考え方してる人が多いんですよ。
うんうん
うん、そういうふうに演じてくれている、
うん、
私に何を学ばそうとしてくれてるんだろう、なんかドラマチックになっちゃう。
ああ、なるほど、
うん、ではないんですよ、うんうん、
はいはい、
あくまで脳の仕組み、
そうですね、
うん、あ、うん、そうそうそう、それドラマっていうものはまあ一切なくて、
はいはい、
仕組み自体があるということ、
うんうんうん、
で仕組みさえ分かってしまえばその仕組みを利用してどうにでも現実を変えていけることができる。
そうですね。
うん、そういう話をね、
はいはい、
春のセミナーの、まあ、メインにしていきたいなと思います。
うんうんうん、
はい、人間関係は過去。
はい。
もうない。ね。
うん、
ご縁は今この瞬間。
はい。
うん、ぜひね、今回ご紹介した、これね、一応名付けて関係ナッシングの実と。
関係ナッシングの実、
うん、関係なんてナッシングという実ですね、
はいはい、
ですからもう関係という頭の中のその観念を全部捨てていただいて、
うん、
今この瞬間のご縁を楽しんでいただこうと、
はい、
いうふうに思っているのでぜひやってみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。